ローマ人への手紙5章12節から21節までお読みいたします。こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全ての人に広がったのと同様に、イエスに律法を与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。けれども死はアダムからモーセまでの間もアダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々さえも支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。しかし恵みの賜物は違反の場合と違います。もし一人の違反によって多くの人が死んだのなら、神の恵みや一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物はなお一層多くの人に満ち溢れるのです。また賜物は一人の人が罪を犯した結果とは違います。裁きの場合は一つの違反から不義に定められましたが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により一人によって死が支配するようになったのなら、なおさらのこと恵みと義の賜物をあふれるばかりに受け入れている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するようになるのです。こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ命を与えられます。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みの満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みをまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導くためなのです。このところから高松先生からメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。昨年2022年はクリスチャンの作家三浦綾子さんの生誕100年であって、いろんなキャンペーンや特集がなされ、彼女の作品にも注目が集まりました。で、三浦綾子さんのデビューは1963年の1月に朝日新聞が大阪本社創刊85周年、東京本社75周年記念に1000万円の懸賞小説を募集したことがきっかけでした。綾子さんは応募を決意し、精魂固めて書き始め、63年の12月31日の午前2時にようやく書き上げたと言われています。素人一回の主婦であった彼女の作品が731の応募作品の中で1位に選ばれて、朝日新聞に連載され、その後単行本として発売されます。この作品が有名な氷点という小説です。氷点のテーマは現在です。主人公の辻口陽子という少女、辻口夫妻に引き取られた養女でした。辻口夫妻には瑠璃子という娘がいたんですけれども、佐口土夫という男に殺され、殺された瑠璃子の代わりに辻口夫妻が陽子を引き取ったわけです。陽子は自分の出生の秘密を知らされず、その他の通り太陽の ように明るく育ちました。しかし彼女の周囲の嫉妬は尋常ではなく、それでも意地悪くされればされるほど懸命に彼女は明るく素直に生きようといたします。ところがある時に悪意により自分の父が亡くなったルリ子を殺した浅口土夫だと知らされて、彼女は絶望し死を決意いたします。自分の中に流れる罪人の血、父が犯した罪の重さが彼女を押しつぶしました。彼女は幼いルリ子が殺されたというその河原に行って薬を飲むわけですけれども、自宅には遺書を残しておりました。こう書いております。今はもう私が誰の娘であるかということは問題ではありません。たとえ殺人犯の娘でないとしても、父方の親、またその親、母方の親、そのまた親と手繰っていけば、悪いことをした人が一人や二人必ずいることでしょう。自分の中に一滴の悪も見たくなかった生意気な私は、罪あるものであるという事実に耐えて生きてはいけなくなったのです。陽子という少女は自分に降りかかる悪意の中でも必死で、自分はどんなことがあってもひねくれない、悪に負けるまい、正しく生きるんだ、でそんな決意に支えられて生きてまいりました。ところが自分の中に、自分の中にこそ罪の血が流れていて、内側から自分を汚しているこの現実、今まで気づけなかった己の罪深さを知って、絶望に襲われてしまったんです。こんな告白も遺書に書き残しています。お父様、お母様、どうかルリ子姉さんを殺した父をお許しください。私は今までこんなに人に許してほしいと思ったことはありませんでしたけれども、今許しが欲しいんです。お父様に、お母様に、世界のすべての人々に、私の血の中を流れる罪をはっきりと許す、そう言ってくれる権威あるものが私は欲しいんです。三浦綾子さんは小説氷点を創作するとき、一番最初に書き上げた部分がこの陽子が記した遺書であったそうです。この遺書を言い表すために小説全体を書いていったということです。どんなに正しく生きようとしても、現在という逃れようもない絶望的な現実を抱えている人間を描こうといたしました。そしてその現在を許す権威を求める心の叫びを書き記したんです。今日の箇所は人間を死に向かわせる現在について語っているところです。なぜ人には罪があるのか、なぜ人は死ななければならないのか、多くの人が目を背けるこの問題に明確な答えをパウロは書き記していきます。これこそが罪と死を解決されたイエス様の福音だからです。司会者に読んでいただいた5章12節から21節、この箇所はローマ人の手紙は解釈の難しいところでありながら、しかしとても大切なことが語られている箇所です。ですからこの箇所は何回かに分けて学んでいこうと考えています。この朝は12節から14節を中心に見てまいります。まずは一番目のポイント、こういうわけで、12節の最初にあるこういうわけでと語り始める、神の根源的な解決を記そうとするパウロの言葉を見ていこうと思います。2番目、一人の人によって 12節後半から13節ですけれども、一人の人によってもたらされた罪と死について考えます。そして3番目に、雛形としてのアダム、14節で、新しい絆に生かされていく私たちの望みについて見ていこうと思います。ではお祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。永遠の昔から、私たちが生まれるその前から、あなたは私という存在を覚えてくださり、救いに定め、イエス様に出会えるように導いてくださいました。私自身が気づかぬその時から、あなたは愛を持ってこのものを顧み、何も知らず死を恐れていた時も、また何も分からず自分自身を責めていた時も、劣等感に襲われていた時も、あなたはイエス様の福音によって捉え、私にのうちにあるさまざまな問題を解決しようと時を備えて導いてきてくださったことを感謝いたします。今あなたのゆえに許されて御前に立つことができます。あなたの愛によって永遠の望みを持つことができます。どうぞこの朝もあなたが成してくださった御業の素晴らしさに私たちが目を留め、あなたを称えることができますようにお願いいたします。このところにあなたを拝するために集ってきた私たち一人一人が、あなたご自身の素晴らしさに目を上げ、心より賛美し、あなたに信頼してこの週も歩んでいくものとなさせてください。この朝も弱さを覚えてここに集えない方々がおられます。どうぞ帰り見てください。そのところにあって癒しの御手を伸ばしてくださいますようにお願いいたします。慰めを与え、励ましを与え、またご自身からの望みに生かしてくださいますようにお願いいたします。使わされて働きの場におられる方もいらっしゃるかもしれません。どうぞひとときこの朝が祝されたあなたの日であることを覚えることができますように、またひとときあなたを礼拝するその聖なる時間を持つことができるように導いてください。そしてこの日託された技をあなたの知恵と力によって成し遂げることができますように支えてくださいますようお願いいたします。全世界で持たれている礼拝の上に、またこの困難な時代の中で、厳しい戦いの中で礼拝を守ろうとしている方々の上に、あなたからの祝福が、顧みが、励ましが与えられますようにお願いいたします。またどうぞまだ主を信じておられない方々が心開いて、この福音の恵みに生かされていくことができるように、十字架で死んでくださったイエス様が与えてくださった素晴らしい恵みを受け取ることができるように、どうぞ働きかけてくださいますようお願いいたします。すべてのこと御手に委ねます。とうとうイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の聖書の箇所に目を留めていきます。12節、こういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り。12節はこういうわけでという言葉で始まっております。こういうわけで、つまり前の話を踏まえて次の話を進めていこうとしているわけです。前の話、遡れば始まりは1章の16節からです。私たちは罪人でした。 律法を持つユダヤ人も律法を持たない異邦人も、すべての人が神に背き、神の怒りを受け、滅ぼされていかなければなりませんでした。しかし神は信仰の道を開いてくださいます。神の約束を信じる者を義と認めよう、こうして一人後イエス様を示し、この方を信じるようにと福音を知らせてくださいました。私たちの罪を解決するために神はご自身の一人子に私たちの罪を負わせ、十字架にかけて私たちから罪を除いてくださいました。それだけでなく、私たちに御子によって栄光の望みを与えてくださっています。私たちは御子の命に預かるものとなったので、一点の曇りもなく心から神を喜ぶことができます。それが神との和解がもたらした素晴らしい結果でした。こういうわけで、で始まるこの箇所はこれまで語られてきた結論11節を受けて、そもそもなぜ神との和解が必要であったのか、神が和解をご自身で備えなければならなかったのか、どうして御子の命が根本的な解決になるのか、その理由を明らかにし、御子の命による解決こそが人間の持つどうしようもない罪と死の問題を解決できる唯一の、しかし根本的な解決になることを示していきます。こういうわけで、ちょうど一人の人によって、ここで示すのは代表としての一人の人アダムと、そしてこの後語られるイエス・キリストです。ですからこの12節のこういうわけでの結論は18節になります。18節、こういうわけでちょうど一人の違反によって全ての人が不義に定められたのと同様に、一人の義によって全ての人が義と認められ命を与えられます。代表であるアダムによってもたらされた私たちの罪の問題は、もう一人の代表であるイエス・キリストによって神は解決されました。旧約聖書では、一人の人が神の目的を達成できない場合、神様は代わりの人を立ててご目的を達成しようとされております。例えばカナンの地まで導くことのできなかったモーセの代わりにヨシュアが立てられます。サウル王が失敗した後にはダビデを選んで油を注がれました。けれども誰が神の形に似せて神の栄光を表すように作られたアダムの失敗、堕落の結果を元に戻し、再び神の似姿に回復させることができるのか。そんな人物を人の中に見出すことはできません。ですから神は天から御子を人として生まれさせ、新たな代表として回復させようとされました。このアダムによって引き起こされた罪の問題の深刻さも、神の解決の方法であるイエス・キリストによる解決の豊かさも、一言で済ましていいような話ではなかったんです。どちらもきちんと理解しておく必要があります。きちんと理解しなければ神の解決の確かさ、豊かさが分かりません。ですから試練に遭うために心が揺り動かされることになります。それでパウロはすぐに結論の18節に急がないで、まずはアダムによって引き起こされた罪から解き明かしていきます。そしてその後にキリストによってもたらされた解決の豊かさが語られていきます。では最初の一人の人アダムについて見ていきます。二つ目のポイントです。一人の人によって入ってきた罪と死の問題です。こういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、 罪について死について、なぜ人は罪を犯してしまうのか、あるいはなぜ人は死ぬのか、この問いを真剣に問い詰め考えたことはあるでしょうか。不老不死、病気になった人を凍結し、医療が進んだ未来に目覚めさせ治してもらう、そのようにして死を遠ざける話が SF のように語られます。あるいはクローン技術によって臓器を入れ替えて長く生きようと考える、そんな人たちもいます。でもどうして人は死ななければならないんでしょうか。死が周りにもたらす悲しみを知っております。死を恐れているからこそ人を長く生かそうとするんでしょう。けれども根本的な問題はなぜ人は死ななければならないかです。この問いの答えは聖書以外に見出すことはできません。罪についてもそうです。正しいことが良いことは知っております。悪も罪も人は憎みますし蔑みます。けれども自分の中に湧き起こる罪への衝動はどう説明すればいいんでしょうか。汚れた思いはどこから来るんでしょうか。教えられたわけでもなく命じられたわけでもありません。人はどんなことを言えば相手を一番傷つけることができるのか、そういう言い方を見つけるのはとても得意です。相手が一番困ることは何か、目ざとく見つけてそのように振る舞うことは誰にだって、小さな子供にだってできます。人間の理性と道徳心が悪に固まるとき、傾くとき、とても残忍な方法を人は選んでしまいます。なぜでしょうか。どうして善や正義、愛を慕う人間の心に自分も人も汚してしまうような毒を持ってしまうんでしょうか。その答えが聖書にあります。創世記3章の出来事です。神はご自身の栄光の似姿として人を作ってくださいました。神の栄光を表す素晴らしい存在として作られた人間は神の言葉を守り従うことによってその素晴らしさを保つことができたはずです。でも人は誘惑に負け、神から離れて自分の欲に従う道を選びました。禁じられていた善悪の知識の実を食べたんです。自分で善悪を決める神のような存在になろうといたしました。その時から人の心は歪んだ欲望に振り回されるようになります。罪の思いを抱くようになりました。その実を食べれば死ぬと言われたように、神に背を向け罪の道を歩むようになった人は裁きとしての死を迎えることになりました。アダムはこの罪の報いを我が子の死によって経験しなければなりませんでした。弟に妬みを抱き憎しみを抱いたカインは神に警告され諭されたにもかかわらず弟アベルを密かに殺します。アダムが最初に経験した罪と死は自分の罪の結果として我が子のうちに確かに引き継がれている現実でした。神に背く罪の性質とそのことによって容赦なくもたらされる死の現実、アダムはそれを見ることになりました。罪と死はこうして人類全体に広がってしまったんです。なぜ罪と死が世界に広がってしまったのか、すべての人が死ななければならないのか、その理由はすべての人が罪を犯したので死がすべての人に広がったからだと書いてあります。 この箇所はとても慎重に罪と死の問題を説明しようとしているところです。12節前半部分で人間に罪と死が入ってきたことはわかるのですが、なお説明が必要でした。それは生まれたばかりの赤ちゃんの死です。ローマ帝国の乳児死亡率は非常に高かったと言われております。約 30% の子どもが1歳を迎えることができませんでした。たとえそこで生き残っても次の1年を生き残れない子どもは5人に1人いたそうです。赤ちゃんが生後2ヶ月とか3ヶ月で死んでしまうのを見るときに、どういう罪のゆえに死ななければならなかったのか、生まれたばかりの赤ちゃんが自覚的に罪の思いを抱くことがあるでしょうか。罪の思いも抱くことのできない赤ん坊さえもどうして死ななければならないんでしょうか。個々の人間が罪を犯して罪の思いを抱いて罪という裁きを受けるならわかりますけれども、そういう罪の思いすら抱く前に死にゆく幼い命があります。この箇所はその説明です。こうして全ての人が罪を犯したというこの表現は、過去のある時点で全ての人が罪を犯したという表現になっています。つまりアダムが罪を犯した時に、まだ生まれていない全ての人も罪を犯したことになったということです。つまりこれは代表という意味です。代表、ロシアとウクライナが今戦争状態ですが、もし停戦合意をするのであれば、国民一人一人が停戦協定に署名する必要はありません。代表である大統領が調印すれば、国民全体が赤ちゃんも含めて停戦に同意したことになります。日本が真珠湾を攻撃し、アメリカと戦争状態になり、これをもって天皇の名によって宣戦布告をしたとき、国民全体はその影響下に入りました。そのとき、生まれてきた赤ちゃんは幼い頃から軍国教育を受けることになりました。別に戦争に賛成したわけじゃないんですよね。けれども結果は生まれた赤ちゃんにも、生まれてくる赤ちゃんにも及びました。アダムは人類の代表として神様から戒めを受けました。アダムはそれを自覚していました。しかし背いた結果、その結果は人類全体が責任を負うことになります。アダムの罪の結果は、その後生まれてくる全ての人にもたらされました。なぜならアダムは全ての人の代表だったからです。イエス様の時代、ユダヤ人たちはこの創世記3章に記されたすべての人間にもたらされたアダムによる災いに気づいておりました。ユダヤ人が残した古い文書にこうあります。ああアダムよ、あなたは一体何ということをしたのか。あなたが罪を犯したとき、あなただけが堕落したのではなく、あなたから生まれた私たちも堕落したのである。こうして堕落は広がり繰り返されました。人類は罪を犯していくんです。13節、実に律法が与えられる以前にも罪は世にあったのですが、律法がなければ罪は罪として認められないのです。律法のない時代にも罪はありました。例えば創世記のソドムとゴモラに対して行われたことは、律法に定められてなくても神が罪を罪として裁かれることを表しています。モーセの律法がまだ与えられないという、与えられていないという意味で明確な規定はありませんでした。けれども罪は確かにあったんです。そして何よりも律法が与えられる前にも死は全ての人にもたらされています。罪の結果としての死は律法が与えられるからあったんです。死はアダムの罪の結果が全ての人に及んでいることを示しておりました。14節ですね。けれども死はアダムからモーセの間にも、アダムの違反とは同じように罪を犯さなかった人々でさえも支配しました。 すべての人はアダムの子孫です。アダムにつながっています。アダムにもたらされた罪の支配力は私たちすべてに及び、その報いはアダムの時から私たちにもたらされました。最初にお話しした三浦綾子さんの評点ですが、主人公陽子を死に追い詰めたのは自分の血の中に佐口土夫という殺人者の血が流れていることに絶望したことがきっかけでした。アダムというのは聖書のヘブル語では土という意味です。三浦綾子さんは犯罪者佐口土夫、土夫というのは土という言葉とオスという言葉ですね。土とオスと書いて土夫ですけれども、すべての人に流れている罪を犯し死をもたらす絶望を陽子という一人の人物を題材に、どんなに抗っても自分の内側から湧き上がる罪の力に絶望するしかない人間の限界を描いたわけです。そして陽子の遺書に、私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが私は欲しいのですという叫びを書かせました。パウロは気づかせようとするんです。アダムから始まった罪と死の解決はもう一人のアダムによらなければならない。人間の流れる罪の問題を解決するのは神から使わされたもう一人のアダムである。14節の方に目を向けて、3つ目のポイントに入ってまいります。雛形としてのアダムです。まずは14節、けれども死はアダムからモーセの間もアダムの違反とは同じように罪を犯さなかった人々さえも支配しましたとあります。支配しました。アダムにつながる私たちを支配しているアダムからの罪の結果です。罪の力は私たちを内側から支配してまいりました。そのためどれほど人は人を傷つけ、不幸と災いの種をまき散らし、互いに痛み苦しむことになったでしょうか。誰もが平和で幸せであることを望んでいるのに、それでもそれを壊し妨げる罪の力が内側から働きかけてきます。これが私たちを支配する力です。そして死という免れることのできない力が私たちの人生の最後に訪れます。ある人はこう言うかもしれません。どうしてアダムのせいで私がこんなに悩まなければならないのか、私たちが苦しまなければならないのか、アダムのせいで自分たちが巻き込まれたのは不当だ、とばっちりだ。では私が、あなたがアダムの代わりにそこにいたなら、決して過ちを犯さなかったと言えるんでしょうか。もしアダムでなく私に任せてくれたなら、子孫に苦しみをもたらすような過ちは私は絶対にしない。永遠という時の中であったとしても、幾度何度無限に誘惑されようと、自分なら決して一度だって心が揺らぐことはない。過ちを犯すはずがない。そう言えるでしょうか。キリストを知らないままで私たちはそう言えるでしょうか。私は思います。誰が代表としてそこにいたとしても結果は同じであっただろうと。そういう意味ではアダムは全ての人を代表していたんです。誰であっても罪の裁きをもたらし、その結果を広げてしまったはずなんです。ですから神は代表として失敗したアダムに代わる完全な義をもたらすことのできる代表を立ててくださったんです。神ご自身が。そしてその結果を全ての人に与えようとしてくださいました。アダムがもたらした全ての人を支配する罪と死から救い出し、神の義と永遠の命につながる新しい代表を立ててくださったんです。罪と死の鎖につながれた私たちの鎖を外して、 新しい恵みの支配をもたらされる方の首輝につないで栄光への道を歩み出させようとしてくださったんです。それが来るべき方の恵み、幸いです。アダムは来るべき方の雛形ですとあります。来るべき方というのはユダヤ人が語るメシアのことです。イエス・キリストをここで指しています。雛形というのですから、アダムは模型であるということですね。模型、模型には実物と似ているところがありますが、違いは様々にあります。私は子供の頃、弟が2人いましたので、弟に引きずられた男の子の遊びが好きでした。プラモデルの車で遊びました。プラモデル、プラスチックで実物に似せた車ですよね。何台も持ってました。セリカやカローラやブルーバードやら、たくさん持っておりましたが、小さな車を集めるのはとても楽しいことでした。プラモデルの車は実際の車と共通点がたくさんあります。ボディの形、ドアの配置や、その形、ヘッドライトやテールランプの形など本当にうまく似せています。でも違いはいっぱいあります。第一、プラモデルの車に人間は乗ることはできません。ガソリンで走るのではなく、プラモデルはネジで動いてました。ブレーキもなくギアもついてません。似ている点よりはるかに違いはたくさんありましたし、実物ははるかに素晴らしいものでした。雛形であるアダムとはキリストと似ているところがあります。似ているところは意味がそれなりにあります。でも違いはありますし、その大きな違いが私たちに喜びと望みをもたらします。似ている、それは共にそれにつながる人たちの代表だということです。アダムが代表であったようにイエス・キリストも代表です。ですから代表である一人の結果はその人につながる全ての人に影響し、支配力を及ばせます。また神は代表である一人の人と約束を交わされました。その約束の結果はつながる全ての人にもたらされます。アダムの場合は神が禁じた善悪の知識の実から食べれば死ぬということでした。イエス・キリストの場合は死に至るまで忠実であるならば、その忠実さによってつながる全ての人に義をもたらし、永遠の命が与えられるということでした。これこそが11節までにパウロが語ってきたことなんです。どうしてキリストにつながる私たちに望みが確かだと言えるのか、なぜキリストにあるなら神の恵みの中にあると言えるのか、それはアダムにつながっていて、私たちが生まれる前から定められていた罪の支配と死の力から完全に断ち切られたからなんです。完全にその鎖から離れさせていただいて、キリストの恵みの首輝の中に、支配の中に私たちはつながれ移ったからなんですね。生まれる前よりすでに罪の支配の影響下に置かれて、自分の努力や心がけなどではどうにもならない、その力に促されるままに引きずられて、罪の思いを抱き、罪を語り、罪を行って裁きに定められ死んでいくこの私たちが、罪と死の古い支配の鎖を断ち切られました。罪のと死から解放されました。そして新しい神からの代表者につながれ、その方の支配を受けるようにされて、永遠の命を歩み出したんです。私たちはどこから解放されたのか、救い出されたのか、死しか望めない絶望の中から、キリストにある幸いな神の恵みの中に、命の中につながれたこと、救い出されたことを感謝したいと思います。お祈りをいたします。恵み会、天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちを縛っていた、生まれる前からどうしようもなかった罪の 罪と死の支配からあなたは私たちを解放してくださいました。つながれていた鎖を断ち切ってくださってイエス・キリストにつなげてくださいました。あなたの恵みを受け、あなたの支配の中に置かれ、永遠の命を喜ぶことのできるものと私たちを救い出してくださいました。ありがとうございます。もう古い支配を恐れる必要はありません。古い支配にとらわれる必要もありません。今はイエス・キリストにあるものとしてあなたの力を喜び、あなたの守りに信頼し、あなたが導いてくださるその道をまっすぐに進みゆくことだけです。どうぞ主よ、あなたと共にあなたの首輝をにつながれて喜んで主が歩ませてくださる御国への道をそれぞれが歩むことができるように支えてくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。